ラブ369へようこそ。当クラブは都市伝説に通じた3人が実際のニュースを通して世界の裏側で何が起こっているのかを考えようというクラブです。みゆきです。
クロケンです。
青いのイルカファイナルアンサーです。
はい、それではクロケン、今日のクロケンありますか？
あ、今日のクロケン、
はい、お願いします。
今日のクロケン、あ、味噌汁
を
2リットル飲むとどうなると思いますか？
おしっこいっぱい出る。
って、脳みその血管破裂する。
あ、塩分取りすぎで。
はい。
あ、味噌汁2リットル飲むと死にます。
あ、そうなの、
はい、ありがとうございます。貴重な情報、これは。
ただ、死ぬっていうのは医学上で言われてるだけで、はい、まあ、実際飲んで死んだ人はいないし、塩分も今、この、
そうですよね。
ね。もっと取れる人が、取ってもいい人もいるし。
具あるしね。
具すか？
具あるしね、味噌汁。
あ、そうですね、そうですね。
水とは違って。
わかめとか、はい。
ね。
ネギとか。ネギとか。とか
シンプルにお腹いっぱいになっちゃいますよね。
まあ、それね。
はい。
ありがとうございます。
はい。はい、
年末ですよ。はい。31日。
そっか、もう。
もう1月の31日で、早いですね。10月から始まって。
明日からね、また地球崩壊する可能性もありますからね。
あ、そうなの？
全然ありますね。
はい、ありますよ。
はい、もう毎日。2秒後に崩壊するかもしれない、
ね。毎日ありますから、はい、そんな、まあ。
可能性はありますよね。
はい、そうですよ。令和2年。
令和2年。
はい。
ということで、あ、そうですね。
はい。
まあ、令和2年に向けて。
はい。
そうなんです。もうきっと今大掃除してる方とかね、しながら聞いてくださってる方とかもいらっしゃると。
絶対掃除ください。絶対そうしましょう。
この後夜はね、
そうですね、開運で。
1ちゃんを見るのか、4ちゃん見るのか、はたまた8ちゃん見るのかみたいな。
年越しそばを食べに行くのか。
行くのか、除夜の鐘をつきに行くのかっていう、はい、まあそこでも裏話が尽きないと思うんですけど。
は
い、
除夜の鐘、はい。
私はお仕事してますけど。
はい、僕も日本にいないですね。
はい。
ああ、そしたら、はい、そしたらじゃない、そこでですね、
はい、
大晦日にはあえて関係ないことが関係あることかわからないんですけど、
はい、
一つ、
はい、
エコノミストっていう雑誌が、
はいはいはい、毎年出るね、
はい
はい、
結構都市伝説界隈ではエコノミストの経済誌が、
はい、
表紙が、予言めいてるみたいな話題になってて、
はいはい
はい、今年はどんなんだろう、来年に向けて、
はい、
エコノミスト12月号かな、
はい、
表紙を一緒に読み解いていこうっていう、
はい、
話をしたいと思うんですけど、まず最初にこのエコノミストの大株主でしたっけ、
はい、
ロックフェラー、
はい、ロックフェラ
ー
なんですよね、
はい、
はいはい、っていうところから、始めていきたいんですけど、
はい、石油王、
はい、はい、その基礎知識を入れたところで、
はい、
今年は去年はなんだっけな、イエスキリスト、あ、違う、ダヴィンチ。
はい、ダヴィンチっぽいやつで、はい、トランプがいたりとか、はい、パンダがいたりとか。
パンダがいたり。
はい、なんかいろんなものがありましたね。
ね。
はい、はい、東京タワー
が。DNA の。
あ、DNA とか。
はい、書いてあったりとか、ゲノム編集を。
AI みたいなの。
イラストが多かったですよね、すごい。
絵が多かった。
わかりやすかったですよね、直感的で、はいはい、うん。
これまで絵が多かったのに対して、うん、今年はなんと
全部文字ですね、
これ。そうなんですよ、
はい。
全部文字で。
文字って何にでも当てはまるから怖いですよね。
確かに。アルファベット？
アルファベットですね、
うん。
視力検査に出てくる紙みたいな感じで。
はい、はい。そうですね。大きいのからちっちゃいの。はい、
どんどんちっちゃくなって
写せ。The world in 2020?
あ、はい。
はい。ですね。
それを、暗号を読み解けた方お願いします。
はい、ですね。多分なんですけど、これまあ、ね、
うん、
上から順に読んでったら、
うん、
まあ、左上から、
うん、
まあ、The world in 2020。
うん、
で、トランプ、ブレグジット、
うん、
AI、
はい、
東京、マーズ。で、これ、マーズのクリメイ的、ちょっと読めないんですけど、うん、まあ、気候みたいな。はい、で、州で、リセッション、モディ、
はい、
エキスポ、
はい、
SDGs、ボンド、ベートーベン、バイオダイバーシティ、
はい、
ネズミ、
はい、
NPT、戦争、ラファエル、ナイチンゲール、ロシアになるみたいですね。
うん、
はい。
はい。まあ、すごいちっちゃいんですけどね、下の方になると。
NPT なんだろう、
そうなんですかね。
核拡散防止条約。
うん。
結構怖い言葉が並んでますよね。
はい。で、この、はい、僕も気になるのが、やっぱりまあみんな気になってると思うんですけど、この色ですよね。
うん。
ビジョンとかだけ、色変わってたり、赤の。
うん。
ベートーベンの後ですかね。
うん。
ああ。警告の色ってことですか、は
い、か、わかんないです。
でも色って結構なんだろう、言葉遊びもそうだし、うん、色に重きを置くじゃないですか。
そうですね、はい、はい。数字とか色とかは重要ですね、うん、この2020にも赤と緑みたいな、
はいはいはい、
まあ多分何か意味があるんだろうなと思うんですけども、
はい、赤と緑、上場円ぐらいしか思いつかない、は
い、赤と緑、日本限定ですね多分、はい、もうクリスマス、
クリスマス、ね、
それこそ、
はい、12月とか
12月24号みたいな、
はい、
来年の、
はい、
うん、なんだろうね、赤と緑、国旗、
赤と緑、赤と緑入って
イタリア、
お
ー、イタリア、
はい、白だしね、バッグがね、
はい、バッグ白で、そう、黒はちょっと分かんないですけど、
真っ白なこのバッグもなんか意味ありそうですよね、
うん、わざわざ真っ白っていう、
ビジョンが赤いってのも、
ハンガリーとかも確かそうなんでしたよね、メキシコとかもそうですよね、
うわ、めっちゃ出てきますね、
結構出てくる、
はい、
で、なんかこの右上のスペシャルセクション on 2020 visions も青で書かれてるから、
ああこれですね、
うん、なんか意味あるのかなって思いますね、うん、なんか斜め読みとか縦読みとかもあるのかなと思ったんですけど、
あ、めっちゃ僕それ探したんですけど、うん、なんかあんまうまく読めなくて、
なんかでもありそうっすね、この、
うん、
あの
エビ、見つけたエビ、
エビ見つけました。
エビ。あ、一個ひらがなあります。
え？
このセンターの方、あ、違うかこれ。え、これどうですか？これなんすか？ C じゃなくて G。
あー、なるほどなるほど。
何？はい、
運を一番逆さにしたみたいな。
一番下の。
一番下の？
あの真ん中ですね。
真ん中。
はい、
はいはい、 G みたいなありますね、
画質が悪いね、
確かにちょっと拾いづらいんですよね、全部が、なんだろう、
ロシアの一個前、でもナイチンゲールやから G かな、
G なんだな、
G か、
2つあるしね、
ああ、ありますね、
そう、なんかこういうね、なんだろう、陰謀論でも都市伝説でもなく、こういう経済史のものって大々でも今問題になってて、来年にも引き継がれるだろう、
はい、
あのトピックがあったりするから、
うん、はい、
普通にブレグジットとかその EU 離脱問題とか、
はい、
ありますからね、まあまあ、でもその中にその色とかこういう、私は文字の羅列だけじゃなくて、そういう、はい、それこそ色になんかあるのかなって思っちゃいます
色とか配列とかですよね、上から3文字5文字、
うん、
6文字とか、
うん、このね、だんだん大きいところからちっちゃく文字が並んでいくっていうのもね、
はい、
もしかしたら、
そうですね、
みんな
目が悪くなるってことなのかな、なんだろうね、意外に言ったら簡単かもしれないですよ、
そうですね、
あー、思いますね、あのなんか下に行くほどみんなが見てない世界、
そう、これって世界共通なのかな、う
ん、ただこの気になるのが、あの一発目にトランプが来てるじゃないですか、
はいはい、
で一番最後にロシアなんですよ、
はい、
この
お
なんていうんですか、あれオセロ的に考えると、
うん、
なんか今その世界情勢的にはトランプとプーチンが仲がいいみたいな感じが出てるじゃないですか、
はい、
だから、まあ、トランプとプーチンで挟んで全部そっちの色に変わるのか、は
い、あ、この問題をどう、
はい、
東京ってのはきっとオリンピックのことだと、
はい、思います、
エキスポも入ってましたもんね、
私は思います、
はい、
うん、
エキスポってどこでやるんやったっけ、日本でやる、大阪、
エキスポどこでしたっけ、大阪
ちゃいました、大阪や、
新しい土地作って
るんですよ、ね、大阪で、あのあれ顔認証システムが今だって出てるのよ、
あんで、
大阪メトロが
5個ぐらいかな、顔認証と、QR コード、
うん、あ、そうやそうや、は
い、
やばい、
大阪書いてないもんね、
で2024年までには、
うん、全駅目指すみたいなあれでしょ
らしいですね、
うん、
すごいっすよね、
だってあれサングラスかけてても帽子かぶっててもマスクしててもわかるって
ね、
はい、でも無理、
もう遅いよな、スイカに比べて、
うん、だから映像で多分認識してるんじゃなくて何か別のもので認識してるんかなって、
うん、
結局なんか顔一応撮ってるけど顔はフェイクで撮ってて、例えば、はい、その人の持ち物、例えば携帯電話とかで、
はい、
あの絶対ポケットに入ってるじゃないですか、
は
い、そういうのをそって通して、じゃあ携帯電話って個体番号とかどうの個別番号とかあるから、
はい、
そっからなのかなとか思ったり、
例えばね、
はい、これは全然わかんないんですよ、はい、僕のあの仮説なんですけど、
まあでもカムフラージュする可能性もありますよね、
うんうん、だってあの駅のね切符 売り場も、あの、タッチパネルでタッチするじゃないですか。うん、あれ全部指紋取られてるっていうわけじゃないですか。
はい。はい、あ、そうなんですか？
そうそうそうそう。だそれは、なんか表向きは、なんかその、切符って絶対電車ってみんなが乗るものやから、あの、どんな犯人とか、
はい、
後に犯人になる人も、はい、そこで指紋取られてたら、あの、照合しやすいしっていうのがあったり。
あ、確かに。
はい、今、最新の携帯には入ってるんですけど、うん、その、
指紋認証。
指紋認証を指浮かしてても、うん、その超音波の跳ね返りで指紋の凹凸を検出して、
すごいね。
できるっていう、う
ん。なんかあれだよね、はい、その悪いことし、もし、もちろん指紋認証もそうだし、そのタッチパネルもそうだけども、うん、自分がもし作る側で、で、情報収集できる方法とか考えちゃったら、
うん、
絶対できない技術ではないですよね。
そうですね。
可能性として。
想像できますから、はい、
自分がそっち側だったらって
。できるんやったら使えますよね、もちろんその技術。
うんうんう
ん
うん、
まあそうなったらどうなるんやろ。まあ何でもいいんですけど。
うんうんうん、
はい。っていうかあの、フラットアースのことすごい言われてましたもんね。
そうです。
なんかそれ、行きます？
そう、あの、全然前回ぐらいにさ。
全然前回。
はい。
はい。
そう
です。デインプスですね。
最近ちょっと、はい、あの、歌、ハマってます。
なんか、ジョン・F・ケネディの話した時に、
はい、
一応、ジョン・F・ケネディの後ろがフラットアースになってたから、ね。
地図があって、みたいな、はい。
そっからフラットアースの話行こうとしたんだけど、ちょっと行けなくて、
はい、
今回ちょっと、そこをもう一回掘り返そうかなっていう。
結構、あれですね。
そうですね、
はい。古代の、まあ、その、昔の人とか、まあちょっともうちょっと話遡ると、
うん、
地球は丸い人って言ってる人と、
うん、
フラットな人っていうのを二つ、
うん、
二極化してるときに、
うん、
天動説、地動説
って
分かれてたんですけど、
うん、
それもフラットアースに繋がってくるんじゃないかなっていう、
うん、
その、結びつけるような記事っていうのはネットで探してもなかなか見つからないんですけど、
うん、
いろいろ深掘りしてると共通点が多くて、
うんうん
僕的にフラットアース説を唱えてる人の世界観は、
うん、
天動説の方が濃厚なんじゃないかなって。
うん、
まだちょっと僕も、天動説とかあんまり今まで着目してなかったんで調べ始めたばっかなんですけど、うん、調べれば調べるほど、
うん
今までにないぐらいめっちゃ興味が湧いてくる。
誰コペルニクスやったっけ？
コペルニクスじゃなくて、コペルニクスもそうなんですけど、はい、天動説は、グラディウス、プトレなんちゃらっていう人ですね。
うん。
多分みんなが聞いたことない人ですね。なんでかって言ったら、歴史からもどんどん。
そういうことか。
はい、そういうことです。
だって世界史の、授業で習ってた時、学校の。
はい。
その、地動説と天動説って言葉はわかるけど、
はい。
内容はっきり言ってしっかり入ってきてないもんね。
全然覚えてない。はい、
あ、グラウディウス・プトレマイオスさ。プトレマイオス。
はい。
プトレマイオスってよく呼ばれてるんですけど、
うん、
プトレマイオスっていう人が天動説の計算式で誰も論破できない完璧な式を作ったけど、うんうん、後から出した論が、こっちの方が良くないってなって、うん、そっちも穴、虫穴多いんですよ、結構。
うん、
なんですけど、なぜか覆されたっていう。で、そっから、1000年ぐらいその天動説が、うん、正しいってされてたのに、1000年ですよ。
支持されてて。
支持されてたのに、はい、急に、地動説に変えられたっていう。それはなんでかなっていうのを今調べてる途中なんですけど。
それ、いつぐらいの話かは覚えてない。
紀元前。
紀元前。え、
か、
8世紀とかそんなやつと思うんですけど。
800年、500年とか600年とか、
うん。あ、めちゃめちゃ昔です。
800年ぐらい。
ちょっと待ってくださいね。
なんか、8世紀ぐらいやったら、それこそ今、エリック・デュベイっていう人が、
はい、
フラットアーサーとして、
はい、
すごい世界的に有名な人がいるんですけども、
はい、
彼が言うには、そのフリーメイソンの第一期の人、
はい、
名前誰ってちょっと僕も名前で忘れしたんですけど、わかんないんですけど、
はい、
が、この世界がフラットっていうのをバレたらあかんからってことで、
はい、
球体説をすぐ押すっていうのが、を言い出してる
ん
ですよ。はい。それが1700年ぐらいやったかな、なんか。
めちゃめちゃ昔っすわ。
もっと昔。
83年とか、168年頃みたいな。
そんなものや。
はい。もう天文学とか数学っていうのがもう主流になって、みんな、おのおので研究でき始めた頃ですね、はいはい。古代ローマの学者らしいんですけど。
へー、はい。なるほどね。
はい。プトレマイオス、ググるとめちゃめちゃいっぱい出てきます。はい、
ちょっとフラットアースからちょっと派生して、
はい。
一回ディグってみます、僕も。
はい。
僕の知る、レベルなんですけど、まあ、これも、まあ、言われてるあれなんで、はい、あれなんですけども、なんか、フラットアースがどうのこうのって、まず、そのエリック・デュベイっていう人の話が僕は結構メインになるんですけども、
はい、
彼が言うには、フラットアース協会っていうのがあるんですよ。
うん、
で、それは完全に、イルミナティ側が作った、フラットアーサーを、
はい、
フラットアース説どうですかねって一般人に言った時に、うん、いやいやそんなおかしいやんって論破されるような会をしてるのがフラットアース協会っていう、
は
い、
あ、わざとちょっと隙を見せてるような、はいはい、
隠蔽してるような
説を作る、はい、
そうですそうです。で彼らが言ってるのはこの、まあ、確かにドーム状の地球があって、うん、でそれがずっと一生上昇し続けてるっていう説なんですよ。
宇宙においてってこと？
いや、それが宇宙とかいう、あれでもなく、わかんないんですけど、うん、
は
い。
上昇？
はい。この大陸が一生上昇し続けてるから、重力っていうのがそもそもない。
はい。
はい。だ一生上に上がってるんですよ。だから物を上に投げたら落ちるし。は
い、ああ、なるほど、なるほど、
はい。重力ではなく、はい、何かずっと上に上がり続けてるから、はい、そういう力が発生してる。
だからちょっとわかりづらい例えかもしれないけど、はい、落ちるやつあるじゃん。絶叫。
あ、絶叫の、はいはい。
絶叫タワー。
フリーフォール。
フリーフォール。
あ、フリーフォール。
はい、なんつった今。
ホーリータワー。
あ、いや、棒に、ドーナツみたいなのついてて落ちるやつ。
あ、そうそうそうそ う, そう、うんはい。タワーオブテラーみたいな。はいはいはい、あ、わかんないか、はい、ごめん。お腹ふわってなるじゃんね。落ちてる間。はいはいはい、だからその逆ってことだよね。
はい、そうです、そうです。
上に上がったら、はい、あ、違う違う、上に上がれば、
はい、
反対の方に、グッと体重がいくってことだから。はい、
でも、エレベーターの強化バージョンですよね。でも、例えば、
もしそのフリーフォール、もしそのフラットアース協会塗ってる、うん、ずっと上昇し続けてるんやったら、うん、もしあれやったら飛行機とかも、うん、地面に近づくわけですよ。うん、一生、空中に浮いてるものやから。確かにね、だから、はい、それがなんかずっと一生上昇し続けないといけないっていう。
はい、
これっておかしい話やんって。
確かに。平行的にこう飛んでいかないといけないですね。
は
い、
そう
ですね。
はい。とか、はい、まああったりして、なんか続けるらしいんですよ、普通に、
うんうん。
でもなんかよくフラットアースの話をしたときに、はい、いや、そんなんないでしょっていう人たちが言う言葉として、うん、言う言葉っていうか、はい、言う理論としては、
はい、
例えば、あなたが電車の中にいますと、
はい、
で電車の中でキャッチボールできるやんっていう、
はい、
でカーとか虫とかも飛べるやん、
はい、
ってことは地球は、
はい、
地球内にいる時点で、はい、その重力とか何か引力が発生してて、
はい、
その動けるんだと自由に、
は
い、だから飛行機とかが、
はい、
普通に飛べるのはそういう理由っていう、
は
い、上昇し続けてても普通に飛べるのはその一つの空間に収まってるから、
はい、
一生そこで動ける。
ああ、僕それ一個僕の中ではただの仮説なんですけど、うん、その水の中に入ると水圧ってあるじゃないですか。
うん、
で押しつぶされるじゃないですか。うん、それと一緒で空気中にはいろいろ酸素とか窒素とかいろいろ二酸化炭素含まれてるんですけど、
うんうん、
水圧的なものが加わってて、
気圧
が、うん、で飛行機も上空飛行機って1万メートルまで上がってその、うん、何ですか、物質が少ないというか、
うん、
のとこまで行って気圧が少ないところまで行って初めて浮力を得て進めるようになるんですよね、
うんうん、
なんでその気圧とかって実はその重力を生み出す根源になってるんじゃないかっていう、だからその宇宙人の話で言えばまあ空想の世界なんですけど、
うん、
球体型が多いっていうじゃないですか、うんうん、球体の周りにそういう物質を寄せ付けないプラズマが満ちた真空を作り出す装置を作れば中でその重力の影響を受けないんで、
うん、
飛べるんじゃないかなっていう、
うん、
その技術ってどっかで作られてないかなと思って今研究中です。
研究中、はい、が続行中で、
例えばその宇宙人が UFO ピョンって来ました、
はい、
で彼らがもしこの地球に降り立っているのであれば、
はい、
重力絶対食らうやん、
はい、
でそれ平然としてるってわけやんか、はい、今の状態でいくと
あれですよ、UFO 来た時 UFO は浮いてるけど、うん、その例えばよく人が何ですか、グレー型の人が歩いて家の玄関まで来たみたいなじゃないですか、
うんうん、
そいつには重力が発生してるんですよ、
うん、だ発生してるやん例えば、はい、でも他の惑星から来たんやったら多分すごい重たい重力が来てるのか、
はい、
はたまためっちゃ軽いのか分からへんけど絶対違うわけやん、はい、その惑星にとって、
はいはい、
同じ地球と同じ重力が関わってる惑星から来たってなかなか言い切れへんところやんか、
でも他の木星とか金星とかいっぱいあるじゃないですか、うん、星って重力が違うじゃないですか、
うん、
あれって星の大きさ関係なくて大気の飛んでる物質も違うじゃないですか、うんうん、それによってその気圧が変わってくるんじゃないかなって、うん、だからどこの星行っても物質とか真空でない限り何かしら物質があるから気圧っていう謎の、
うん、そういわゆる重力になるようなものってことね、
重力になるようなものが、
うん、
だから重力があるっていう概念はもう共通されてて、うん、でそれを受けないのが唯一真空を作ることっていうのが共通されてるから、 もう地球に来た時点で重力があることは分かってるんじゃないですか。
うんうん、ああ、なるほどね。はい、でもこいつら降りるやん。例えば、はい、うんって。じゃあもう重力重たいって思いながら歩いているのか、またまたあれはボディースーツみたいなの着てて余裕なのか。
うんうん、あ、そうか。もう初見でポッと降りて。
そう。そうそうそうそう。なんか地上に降り立った時。で、ちなみに、はい、じゃあフラットアースのその、僕が、あ、わ、フラットアースあったら面白いなって思うあれなんですけど、うん、本当に、はい、あの、全部、あの、一旦なしにして聞いてもらいたいんですけど、
はい、
まず、あの、この地球がドーム型です。
はい、
で、一番真ん中に、あの、北極があります。
はい、
で、一番大外の枠を囲っているのが南極大陸です、
はい。
はい。なので、あの、僕たちはその間にいるわけですよね。
はい、
そのいろんな島国があって、わーって並んでます。
ディズニーランドみたいですね。
そう。
はい、
で、なぜならその、あの、南極大陸を目指したやつが いるんですけど、
はい、
南極大陸って、その、まあ、地球で考えると、円で、その、球体で考えると、まず、一周できるんですよ、絶対。
はい、
船とか乗って、
はい。
で、その一周しようやって考えたやつがいて、
はい、
で、その南極大陸近寄っただけで捕まったんですよ。
はい、誰に、は
い、アメリカ連邦捜査局みたいな。
CIA?
はい、みたいな。が、はい、アメリカの、っていうか南極ってそもそもその、アメリカの持ち物、空軍の持ち物みたいになってるんですよ、今。
そうなんですね。
海域を犯したとかいう名目かな、じゃ
ん。多分、なんか理由は、おそらく。
南極大陸自体は、誰の、全員の地球のものみたいになってるんですけど、その周りの海域が、確か、そう、アメリカの。
だから、行けないシステムになってて、もうそもそもが、はい。で、それは、で、そいつらは、捕まったのに、あと、また行って、
はい、
で、一周しようや、つって、一周しようとしたんですよ。
気軽。
で、その、一周するときも、ほんまに南極大陸があるんやったら、この大きさ、
はい、
公式で言われてる大きさの、
うんうん、
割り出せば何日で回れるかっていうのは出るじゃないですか、一周、
はいはいはい。
で、それをやった結果、なかなかたどり着かないらしいんですよ。その日を超えても。
はい、
ってことは、すごい大回りをしてるっていうだけになるんですよ、これ。それはたどり着かへんわな、一生っていう、
はい。
で、あと、僕たちが生きてて、今、球体に住んでるなーって実感ってまずないわけじゃないですか。
はい。
もう今はね、水平線とか地平線とかで。
まあ、ずっとまっすぐじゃないですか。
建築法でも、その、どんだけ長いレール作る、どんだけ長い道路作るって言っても、その、地球が丸いっていうことを計算した物理計算ってしないんですよね。
うん、そう。ただの平らでまっすぐ。
はい。
僕は、それこそ、工業高校出身なんで、
あ、そうなん
ですか。大体そういうのを、はい、知ってるんですけど、うん
はい、
で、とか、その線路を引いた時に、絶対に、日本やったらそんなに土地が広くないから、普通でいいけど、例えばアメリカとかロシアとか、その広大な土地になった場合、その線路を作るにあたって、まっすぐな線路を引いちゃうと、例えば球体やったら宇宙飛び出しちゃうんですよ。だから常に R っていうその、ちょっと曲げながら作らないといけないんですけど、その技術の方が難しいと。でもそのまままっすぐ引いてるんですよ、線路自体は。はい。っていうのとか、あと地平線は絶対に平らで、どの高さから見ても絶対まっすぐ。で、それこそシカゴの、何、ミシガンじゃないな、どこだったかな。シカゴから90何キロ離れた、なんとかレイクっていう湖があるんですよ。
はい、
で、そっからシカゴ見るじゃないですか。はい、じゃあ、下からめっちゃ見えるんですよ。ほんま、その90何キロ離れてると、
はい、
なんていうんですかね。絶対下がって見えるものが。
距離とその丸みの計算で、
はい。そうです、
はい。
丸みの計算をしたときに、絶対下がって見えるものがもうまっすぐ見えてると。とか、例えば海にいてて、めちゃくちゃ遠くに見ると、ヨットが浮いてる。でもそのヨットも下から見えてるっていう。普通、もし地球が丸かったら、ヨットの、方だけが見えるはずやのに。
あ、もう先っちょの方だけが。
そう。だから昔のその航海してた人たちって、方を目印で、
はい、
他の船を探すわけじゃないですか。
はい。
それができてたんですよ。
はい。
その時点で地球は丸くないっていう。
しかも、興味出てきた。その、フラットアース説を覆すために、うん、これ陰謀論で、
はい、
都市伝説なんですけど、はいうんGoPro というか広角レンズが今開発されて、それを主流にされてるっていう。
うん、そう、だから
GoPro まん丸に映るもんね。
まん丸に映るように。
で、その GoPro の話であるのが、
はい、
そのスカイダイビングを、するっていうレッドブルのチャレンジがあって、
はいはいはい、
宇宙からスカイダイビングしたらどうなるだろうみたいな、はい、チャレンジがあるんですよ、
はい。
で、宇宙からその飛び立って、チャレンジしますってやつで。
はい、
で、地球が、その、 なんかで打ち上げられて、うん、その大きな、うん、自分が入ってる、人間が入ってる入れ物ですよね、はい。そこの中にもカメラが仕掛けてあったんですね。はい、多分これ GoPro なんですけど。で、うん、本人にもカメラがついてます。うん、で、GoPro って近くで見るものがすごく丸くなるじゃないですか。はい、広角なんで、はい。でも遠くに映ってるものって絶対平らに映るんですよ、うん。平らっていうか絶対そのもので映るんですね、うん。で、その入れ物の中に入ってた GoPro は、すごい地球がまっすぐ映ってるんですよ。この扉がウィーって開いた時、降りる前に、はい、めっちゃまっすぐに映ってすぐに、その人の人間映像に切り替わって、はい、こっちの主体の方の映像に。はい、じゃあ地球が丸く映るわけですよ。はい、っていう。
それ中で見れますか？
見れます。エリック・デュベイの、うん、エデンメディアっていうのがあるんですよ。YouTube で。
YouTube で。
はい、チャンネルがあって、そこのフラットアースで、上巻下巻があったんかな、うん、じゃあ中巻もあったかな、うん、なんか3個ぐらいあるんですよ。うん、
はい。
はい。その中に出てきます、この話は。
ちょっと見てみましょう。はい、お時間になっちゃったので、今日はこの辺ですいません。はい。はい。
次回続編。
やりますか。
絶対行きましょう。
絶対行きましょう。はい。
じゃあ、皆さん、今年もありがとうございました。
はい。
はい。公式 Twitter、Instagram もございますので、補足説明はそちらをご覧ください。
はい。
はい。はい、購読フォローよろしくお願いします。はい、トークラブで話す内容のすべてはメンバーが調べた上での見解であり、押し付けるものではございません。気になったらぜひご自身で調べてみてください。それでは、良いお年を。
良いお年を。
ジョヤの鐘。